開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
皆さんこんにちは。パデコ教育開発部の西原です。前回は開発コンサルタントとは何かシリーズ第1回ということで、数ある国際協力のアクターの中から開発コンサルタントの仕事の特徴や、国際協力の業界で関わる他の立場の人との位置づけについてお話ししました。今回は引き続き同じテーマで、より具体的に取り組んでいる事業の種類についてお話ししていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。前回の配信で、開発コンサルタントというのは業務の実施者、実際にプロジェクトを動かす人であり、個人のコンサルタントの他に施設建設に携わる建設コンサルタントや、主に技術協力や調査に携わるコンサルタントが存在することをお話ししたかと思います。 ODA 事業には大きく分けて3つのスキームがあるのですが、1つ目が有償資金協力、2つ目が無償資金協力、3つ目が技術協力があります。有償資金協力は円借款とも呼ばれているのですが、日本政府が開発途上国に対してお金を貸すことなのですが、この時に低金利かつ長期の貸し付けを行うことによって現地の開発課題に取り組むための支援をしています。2つ目の無償資金協力は特に開発が遅れている後発開発国を中心に、施設設備だったり機材の調達を支援するために資金を贈与することを指します。生活の基盤に必要なインフラの整備ですとか、病院、学校の建設など、いわゆる箱物の建設型の支援がここにあたります。最後に、開発途上国の課題解決能力、ソフトスキルの向上ですね、を目指して、特定の分野の専門家を派遣したりですとか、機材を供与する、機材を上げるということなんですけど、あとは、途上国の人を日本に招待して研修を実施する奔放研修というんですけども、これらを通じて途上国の人材育成や能力強化だったり現地の制度構築を目指す支援形態となっているのが技術協力で、この技術協力プロジェクトを略して我々はギプロとも呼んでいます。で、この有償資金協力、無償資金協力、技術協力、この3つのどのスキームにおいても共通しているのが、プロジェクトサイクルと呼ばれる複数のステップを踏んで、事業が形成されていることです。で、大体先方政府からの要請、支援要請に始まって、詳細に計画を立ててから、その実際に立てた計画が実施が可能なものなのかという調査を事前に行い、 で、そうやって立ち上がったプロジェクトの実施期間中は進捗確認を行いつつ、で、プロジェクトが終わった後は、それがどの程度成果を上げることができたのか、自己評価をするという流れになっています。一般的に、PDCA サイクルという言葉を、聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、プラン、ドゥ、チェック、アクションというこういう基本の流れに沿ってプロジェクトを回すという考えになります。で、開発コンサルタントはどの工程にも携わるのですが、発注者、ここで ODA 事業を、運営している JICA ですね、の、指揮監督のもと、情報収集のための事前調査だったり、プロジェクトの実施だったり、事後評価の工程、どれにも従事します。ちなみに、この一つの援助スキームの中でも、こうやっていくつもの工程に分かれているので、一つのプロジェクトにおいても、最初から最後まで一つの企業が全て受注するというわけではなく、事前の調査と実施と評価で異なる企業が携わるということは、珍しくありません。JICA を含む先進国のドナーが実施するこういう国際協力のプロジェクトでは、このプロジェクトサイクルマネジメントPCM 手法というのですが、この手法のもと、プロジェクトデザインマトリックス、通称 PDM と呼ばれる表を使ってプロジェクトの運営管理を行っています。PDM についてはこのシリーズで今後もう少し詳しくお話ししますけれども、JICA の技術協力プロジェクトでは、一定の規模以上で必ず使われているツールなので、興味のある方はぜひ調べてみていただければと思います。開発コンサルタントの企業によって多く受注する事業というのは異なるのですが、事前調査、プロジェクトの実施運営、事後評価のどのプロセスに携わるにも、現地の関わる人たちへのインタビュー、や質問紙を通じてのデータ収集、分析、あとはそういった結果を報告書にまとめるといった能力は、共通するところです。なので、こういったプロセスに携わる上での、コンサルタント、どのプロジェクトのどのプロセスに携わるにも、コンサルタントとして必要なスキルについても今後の回でお話ししていこうと思います。ちなみに、弊社株式会社パデコでは、プロジェクトを形成するにあたって、支援ニーズを把握するための情報収集調査、して技術協力プロジェクトの実施、で無償資金協力のための情報収集の調査や実施に至るまで、数多くの事業を実施してきています。ですので、関係する機関と一緒に現地のニーズを把握したい、実際にニーズに合った支援が、妥当性だとか効率性というあまり聞き慣れない言葉かもしれないのですが、こういうふうにある程度決まった観点、決められた観点から実施が可能なのか確認するための調査をしたい。で、実際に立ち上がったプロジェクトを実施しながら、現地のカウンターパートの能力強化や技術移転に携わったり、あとは建設した施設や贈与する機材によって現場でどのような変化が起こるのか実際に見たいという方には、交通だとか、環境、エネルギー、教育、人材育成、経済開発など、多岐にわたるセクターで活躍していただけます。私が所属する教育開発部では、初等教育から高等教育に至るまでたくさんの案件を実施してきているのですが、これは JICA だけに限らず、国際機関や、観光庁、あとは現地政府などの、案件も受注し、実施してきています。教育分野はもちろんのことですが、弊社で具体的にどのようなプロジェクトを実施し、異なる分野の専門家が日々どういう業務に実施しているのかは、過去の他の配信会をお聞きいただければ、詳しく知っていただけると思います。最後に、前回も少しご紹介しましたエクファのホームページから、会員企業とされている企業一覧が SDGs の17個あるどのゴールに取り組んでいるのかを参照することができます。 一つのセクターが複数のゴールに結びつくというのが SDGs の特徴でもありますので、ご自身の関心の高いセクターと照らし合わせて見ていただければいいのではないかと思います。パデコがこれまで SDGs とどう取り組んできたのかということについても、過去のパデコは SDGs にどう貢献しているの?というシリーズでいくつかご紹介していますので、ぜひそちらも聞いてみてください。本日は以上となります。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。国際協力プロフェッショナル検定に関するお知らせです。パデコは今年1月に国際協力や SDGs 貢献の現場で活躍する方々の人材育成のためのパデコアカデミーを開講いたしました。パデコアカデミーでは今年8月に第2回国際協力プロフェッショナル検定を実施します。国際協力プロフェッショナル検定は、国際協力、国際開発、グローバルな課題解決、政府開発援助 ODA や SDGs に関する基礎的な知識を体系的に習得できる検定試験です。これから国際協力の仕事に挑戦してみたいと思われている方、すでに国際協力の仕事に従事していて、基礎的な知識を強化しスキルアップを図りたいと考えている方、または国際協力や SDGs に関する自己啓発の機会を探している方などにおすすめの検定試験です。この第2回の検定試験の実施にあたり、7月の31日月曜日17時から無料のオンライン説明会を開催します。検定試験の受験を検討される方は、まずはお気軽にオンライン説明会にご参加いただければと思います。説明会の参加申し込み、および検定試験の詳しい情報については、パデコアカデミーのポータルサイトでお知らせしています。検索バーにパデコアカデミーと入力していただき、ヒットするパデコアカデミーのウェブページからご確認ください。またパデコの SNS、Facebook、Twitter、LinkedIn、そして Instagram にも情報を掲載していますので、そちらからも情報をチェックしてみていただけると幸いです。そしてもう一件お知らせがあります。ウェビナーに関するお知らせです。パデコは今年8月に富山福祉短期大学と共催でウェビナーを実施いたします。日時は2023年8月の9日水曜日午後3時から5時までを予定しています。ウェビナーのタイトルは、ポストコロナ時代の SDGs グローバル人材育成というタイトルです。2030年にグローバル人材として活躍するために、どんなスキルや能力が求められると思いますか?弊社の社長、そして弊社の教育開発部の部長など、開発コンサルタントと、そして富山福祉短期大学の教授がウェビナーでディスカッションします。また、登壇者による発表のほか、参加者の方には個別のワークに取り組んでいただくような時間もありますので、こちらについてもぜひ、パデコのホームページや、パデコアカデミーのポータルサイト、また、パデコの SNS から情報をチェックしていただけると幸いです。ウェビナーは無料で開催します。日時は2023年8月の9日水曜日午後3時から5時までとなっております。
本日もお聞きいただきありがとうございました。次回は開発コンサルタントの具体的な仕事後編ということで、プロジェクトの分野や応接の仕組みについてお話しします。全国各地で暑い日が続きますが、皆さん熱中症にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。
パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。